ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況を、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。平成31年2月20日、安倍総理は総理大臣公邸で会見を行いました。総理はアメリカ合衆国のドナルド・トランプ大統領との電話会談について次のように述べました。
トランプ大統領と電話で首脳会談を行い、来週予定されている2回目の米朝首脳会談に向けて対応方針について日米でじっくりと、そして緊密にすり合わせを行いました。核ミサイル問題、そして拉致問題の解決に向けて日米であらゆるレベルで一層緊密に連携をしていくことで一致をしたところでありますが、特に拉致問題についてはトランプ大統領とより時間をかけてしっかりとお話をいたしました。昨日、拉致被害者のご家族の皆様と、お目にかかり、その切実な思いを伺ったわけでございますが、いかにご家族が再会を希望しているか、帰国を希望しているかという気持ちも含め、トランプ大統領にお話をしたところで協力を要請したところでございますが、トランプ大統領もですね、私の話に耳を傾けてくださり、私がいかに拉致問題を重視をしているかということが自分もよく理解できた。だから私も拉致問題を重視をするということを明確に述べていただいたところでありまして、前回同様ですね、協力を約束してくれたところでございます。そして、首脳会談終了後に再び電話でこの首脳会談の結果等について報告をしていただけることになりました。この会談がですね、核ミサイル、そして重要な拉致問題の解決に結びつき、東アジアの平和と安定につながっていくことを強く期待をしておりますし、そのためにさらに日米で緊密に協力をしていきたいと思っています。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
2月27日と28日の両日、ベトナムのハノイで2回目の米朝首脳会談が開催されましたが、しかし今回は去年のシンガポールでの首脳会談とは異なり、共同文書というものが発表されずに首脳会談が終了するということになりました。首脳会談が終わった後、トランプ大統領は 記者会見を行いましたが、まあ、そこで、まあ、アメリカの前にはいろいろな選択肢があったけれども、まあ、今回それをそういう選択肢を取るということはしなくてですね、まあ、このまま、特に文書を発表せずに帰るという、まあ、そういう選択をしたと。まあ、共同文書に関して言えばもうその準備はもちろんできていて、あとは署名するだけという段階であったけれども、あえて、まあ、署名はしなかったとこういうことを述べたわけでありますが、まあ、その理由としては2つ挙げたと言っていいかと思います。まあ、第一に北朝鮮が全面的に制裁を解除すべきというそういう要求をしたと。でこの全面的制裁解除というのはアメリカには受け入れられないという、まあ、したがって、まあ、合意ができなかったということでありますし、もう一つは北朝鮮が非核化に向かう措置を取るとしたその対象でありますが、その対象はアメリカが考えているのとは異なると、アメリカはその対象をもっとこう拡大すべきだと。まあ、具体的にはヨンビョンという地域以外の核施設も対象にすべきだというのが、まあ、アメリカの立場でありますが、まあ、この点でも合意ができなかった。まあ、したがって今回合意文書というものを発表するには至らなかったということでありますが、まあ、しかしトランプ大統領は一方でこの2日間の協議というのは極めて生産的であったとこういうことを非常に強調しました。首脳会談自体の評価というのは非常に肯定的な評価であったとこういうことになります。一方北朝鮮はその2月28日の夜遅くになりまして、李鴻外相が記者会見を開くということになりました。まあ、その記者会見で北朝鮮は自分たちが提案をしたというその内容について説明をしたわけでありますが、まあ、それは、まあ、もしアメリカが制裁を部分的に解除するんであれば、北朝鮮は4秒のですねプルトニウムとウラニウムの施設というものをアメリカの立ち会いのもとに完全にかつ永久的に解体すると、まあ、そういった内容の提案をアメリカに対してしたんだというふうに李鴻外相は明らかにいたしまして、まあ、北朝鮮の立場としてはその北朝鮮の提案はまず非常に現実的な提案であると。そして2番目にしかしアメリカにはこの北朝鮮の提案、現実的な提案を受け入れる準備ができてなかったと。でそして3番目に、まあ、今後も交渉が続くとしても北朝鮮のその提案の内容というのは変わらないと、まあ、それを李鴻外相は主張したということになりますが、まあ、この李鴻記者会見を見ておりましてもアメリカを強く非難するということはなかったわけでありますし、まあ、北朝鮮がアメリカに対して提案したのは部分的な制裁の解除であると、まあ、その点を国際社会にアピールしたいという、まあ、そういう思惑考えがあったからだろうというふうに考えられます。3月1日になって北朝鮮は朝鮮中央通信の論評を出したわけでありますが、まあ、いつも首脳会談についてはその翌日に朝鮮中央通信の報道で評価をするということでありますが、まあ、ここでもこの2日間の米朝首脳会談を非常に高く評価すると、アメリカに対する批判というものは一切ないということでありまして、 まあ、キム・ジョンウン委員長とトランプ大統領の間では非常にいい、協議がなされたということで、その生産的な対話というものを引き続き、つないでいくという点について、キム・ジョンウン委員長そしてトランプ大統領は合意をしたという、そこを強調しておりました。まあ、こうしたアメリカ及び北朝鮮の姿勢を見ておりますと、米朝協議は引き続きこれからも行われると、確実でありますし、その先には3回目の米朝首脳会談が開かれるということも十分に考えられるということになります。ただ今回、共同文書を発表していなかったということも考えてみますと、次の3回目の首脳会談ではかなり大きな取引が成立してそれが発表される、そういう可能性というものがより高まったと言っていいのではないかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は2月9日に東京都中野区で行われた拉致問題を考える国民の集いにおける北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者の生島貴子さんのお姉さん、生島恵子さんからのメッセージをお届けします。それではお聞きください。
ご紹介に預かりました特定失踪者生島貴子の1歳違いの姉、恵子と申します。東京ではこのような特定失踪者がお話しさせていただく機会がほとんどありませんので、この機会をいただけたこと、主催者の国や都との関係者の方に感謝申し上げます。ありがとうございました。私は特定失踪者の立場からお話しさせていただきたいと思います。北朝鮮が拉致を認めてから18年、ご存知のように、拉致被害者12人、その他にもという括りで私たち特定失踪者、私は特定失踪者の家族ですけれど、妹の特定失踪者をその他にも、拉致の可能性を排除できないものとして区切られて、区別とは言ってはいけないのかな、区切られております。別扱いでもないような口ぶりですが、実際はどのように取り組まれているのか見えてきません。そして、この皆様のお手元の資料の中にもありますように、拉致被害者12人その他にも拉致の可能性を排除できないもの883人と発表されています。特定失踪者のことですね。こちらに名前が載ってますのでご覧ください。そしてそのうち東京には50人弱いるということですが、社会情勢なんかを考えますと東京にはもっともっといるのではないかと想像しております。それはこの、東京都、昔はというか、60年前ぐらいは今の都庁の近辺は浄水場でした。そこが廃止になって発展して、そのあたりでいなくなった方々、またその周辺だけでなくその延長線上、甲州街道の先とか多くいなくなった方がいます。その当時の社会情勢というのは戦後の、皆さんの生活がやっと落ち着いて、親御さんが子どもさんを東京に出し、東京に就職した方は新しい印刷技術のような新しい技術を身につけて 張り切っていらした人たちが急にいなくなってしまった拉致、今では拉致ではないかと思いますが、その時はただ急にいなくなってしまったという方、そして上京して入試に受かり大学生で張り切っていらっしゃる輝いているその人たちが急にいなくなってしまった、これも特定失踪者の中に今入ってますが、やはり そういうような社会情勢の中ですから、もっともっと実際には名乗り出ていないわからない人たちがいたのではないかと私は考えております。当時拉致なんていう言葉はもちろんありませんし、あまり行方不明者を丁寧に調べてはもらえませんでしたので、そのままご家族は地方にいらっしゃってどうしたんだろうと心配して、今のように交通も便利ではなかったですし、地方と東京の距離が近くないですから、ただただ ご心配なさっているご家族が地方にいたという時代だと思います。それが40年、50年も60年も経った今、東京の拉致の状況を理解してくれと言っても無理かもしれません。ですが60年も前の東京というのはそういうふうに今みたいに、便利ではなかったということをぜひ考えていただきたいと思います。北朝鮮が拉致を認めてから18年過ぎましたが、今日いらしている学生さん方、まだその金正日総書記が拉致を認めたその時には生まれてない方もいらっしゃると思うんですね。そのぐらい拉致を認めながらそのぐらい長い年月全然動いてない、解決してない、取り返すこともできないというのはどうして取り返せないのか、北朝鮮も日本も拉致を認めながら18年間そのままで取り返せないというのはどうしたことかというより、どうしてできないという不思議な思いよりも怒りの方が先に立って腹立たしく思います。しかしその拉致と拉致被害者と言われていない特定失踪者はもっともっとどうなっているんだろうという疑問の中に生きています。同じ日本人ですし、時間は同じに過ぎていくのだから、特定失踪者ももうちょっと同時並行で、誰が後先ということでなく同時並行で進めてほしいなと願います。私の妹のことにちょっと言わせていただきますと、1972年11月1日に笹塚でいなくなりました。当時母は入院しておりましたが、3日後に退院して、その後孝子が面倒を見るということになってましたので、家出するとはとても思いませんでしたし、事故に遭ったのかと東京中の病院に電話で問い合わせたり、新聞の全国紙4紙に全国版に広告を出しました。その当時っていうのは新聞の一番下のところに 3行の囲みで、何々ちゃん連絡待ってるとか、何々ちゃん許すから連絡くださいとかっていう記事というか広告が載ってた時代です。そんな今みたいに便利なあれでなくて不自由な時代でした。それでもまあ何にも動きはなくて、それから33年経って、北朝鮮が拉致を認め5人の方が帰ってらした、この流れの中で北朝鮮で妹孝子を見かけ話をしたという方が出てまいりました。5人の方が、ごめんなさい、すみません、その目撃証言を聞いて、母は 当時、目はやっと見えるようになったんだけど、母ちゃんが目の前にいないねなんて言ってましたが、あ、5人の方が家族で抱き合うテレビ画面を食い入るように見入って、目撃証言もあるのに私はこういうような場面は来ないねって言ってましたが、そこから5ヶ月後に満100歳にあと1ヶ月足らずというところで力尽きて亡くなりました。孝子は現在78歳ですし、会場にいらっしゃる学生さんたちのおばあさまの年代よりももうちょっと先のひいおばあさまぐらいに当たると思います。昨年暮れ天皇陛下のお誕生記者会見で、終戦の時11歳でしたというお言葉が述べられましたが、その終戦の時私と孝子は5歳6歳でした。そしてその終戦の2、3週間前に機銃掃射に遭って、母が両手で、両手を掴んで桑畑に引っ張り込んでくれたから命は助かりました。そんな命拾いをしても二十何年間後に今度は北朝鮮に拉致されてしまって、日本人として生きてこられなかったんです。北朝鮮で48年間日本人ということを隠して生きていたんだろうと思います。今どうしているのか生活状況も分かりませんが、78歳という高齢ですから精神もどうなのかなと思ってますが、家族にはどうすることもできませんし、政府に頼る以外に方法はないように思います。せっかく戦後を生き延びても北朝鮮で一生を過ごしてしまう、そして高齢だからこのまま北朝鮮で命が尽きてしまうと、ただの北朝鮮の土になってしまうんです。これは想像はつかないかもしれません。皆様お若いからわからないかもしれませんが、日本人でありながら日本で死ねない、日本の土に眠れないということの恐ろしさを思いますと、一刻も早く私は取り返してやりたい、その気持ちだけでいっぱいです。このあと素晴らしいコンサートがあるようですから、この私のギリギリの話をお忘れになって、ぜひ楽しんでいってください。私は現在がんでステージ4です。それですから孝子を取り返す努力が何あとどのくらい続くか分かりませんが、まあ力いっぱいって言っても自分でできることは限界です。皆様のお力をお借りしてぜひ取り返していただきたいと思います。とても古いあれで分からないんでしょうが、このように母と目撃者が日本に見えたときにテレビに出まして母とお会いいただきました。その当時は励ましのテレビを見て励ましのお電話をいただいたりしましたが、今はそんなことも全然忘れられてしまっています。どうぞ皆様、多くの私の妹孝子だけでなく多くのそういう人がいるということ、そしてご家族の中には亡くなった方が大勢いるということをぜひお考えいただきたいと思います。なんか思うように話せませんでしたが、ご清聴ありがとうございました。
今週は2月9日に東京都中野区で行われた拉致問題を考える国民の集いにおける特定失踪者生島孝子さんの姉 生島恵子さんのメッセージをお届けしました。皆さん、お聞きいただけましたでしょうか。ご家族の皆様は、皆さんの一日も早い帰国の実現を願っています。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風、いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。またお会いしましょう。